どうもこんにちは、G で
斉
す。
藤です。
今回の音声では、人は自分の代弁者を常に求めているということについてお話したいと思います。
はい。
自分の代弁者っていうのは、自分が、言いたいことを代わりに言ってくれる人ってことですね。で、今回の、お話は、情報発信をしたい人、もしくは、職場とか人間関係で自分の発言力を高めたい人向けの内容になるんですけど、何を、話せば、何を情報発信すれば、ファンがついたり、お金が儲かったり、自分の存在感が強くなるのかっていう観点から言うと、人の代弁をするっていうことが重要だっていう話です。まずですね、よく分かってない人っていうのは、すごいことを言えばいいんじゃないかとか、頭のいいことを言えばいいんじゃないかとか、すごく革新的なことを言えばいいんじゃないかみたいに、自分の言う内容、喋る内容のベクトルが自分を向いちゃうんですね。で、自分の思いはこうだとか、自分はこうすべきだと思う。自分は自分はっていう、自分の正義を声高に言っても、やはり意外と共感って得られないんですよ。今共感って言ったように、人っていうのは、言葉を理解して、この人の言うことわかるっていう、風に感じて相手を好きになったり応援したりするんですよね。つまり、相手にわからないレベルのことをいくら言っても意味がないっていうことなんです。だから、これすごい情報発信者はさじ加減が難しいとこなんですけど、相手よりもレベルの高い内容を喋らないといけないけれど、相手に理解できない話をしてもしょうがないっていうことですよね。で、相手が、わかる、なるほど、その通りだっていうふうに、相手にこう、レベルを合わせれば合わせるほど、でも相手にしてみれば、驚きが少なくなっていくというか、自分も知っている内容だよっていうふうになってしまうから、あんまり合わせてしまうと、それでで終わっちゃうんですよね。すごいとは思ってもらえなくなるわけです。だから、大事なのは、相手よりも少し一歩だけ前に行った、少しだけ上の次元で話をすることなんですけど、その時に考えるべきことが、やはり、人は、自分の代弁者を常に求めていると。つまり、自分が話しかける相手は、常に自分自身の思っていることを誰か他の人に言ってほしいんだと思う必要があるんですよ。で、じゃあ何を言ってほしいんだろう、どういうことを言ってほしいんだろうっていう、そこを考えて、そこをこちらが言うんですね。ほとんどの人っていうのは、思ったことを全部やっぱ口に出せないんですよ。気を使っちゃったりとか、人目を気にしたりして。で、口に出す以外にも、思った通りの行動っていうのはやっぱできないわけですよね。やりたいけど、てんてんてんてんとかで、実際には多くのものを我慢しちゃうわけですよ。でも、それを代わりにズバッと言ってくれる、ズバッと行動してくれる、そういった存在がいれば、あの人すげえなと、あの人がやってくれるわっていうふうに、その人に対する尊敬を持つんですよね。で、そういう尊敬される人っていうのが結局リーダーとか、そういった存在になっていくわけです。で、リーダーっていうのは結局、俺についてこいって言って、とんでもない、誰も理解できないようなことを言うような存在ではなく、みんなが実は分かってて、実はやってほしいというか、自分で本来やりたい。だけど自分は矢面に立ちたくない、できないっていうことを、矢面に立って言ってくれる、やってくれる存在だから、その人をリーダーとして祭り上げるんですよね。で、言ったら、自分が情報発信してお金を払ってもらおうとか、自分のファンになってもらおう、自分の影響力を、発揮しようと思ったら、結局そこのポジションに自分が行かないとダメなんですよね。つまり、矢面に立つ覚悟がない人は、リーダーにもなれなければ、そういうカリスマ力も手に入らないし、お金も入らないということなんですよ。で、そのリーダー的なポジションっていうのは当然なんですけれど、 敵が絶対できるんですよね。
ああ。
つまりみんな、なんか、声高に主張すれば、明らか、あ、当然、それとは違う意見の存在が現れるから、ぶつかり合いが出てしまうと。で、そのぶつかり合いが嫌だからみんな黙ってるわけですよね。
ああ、
だけどリーダーっていうのはそれを声高に叫ぶわけじゃないですか。なら、当然誰かとぶつかってしまうわけですよ。
そうですね。
それも含めて、そういう敵を作ることも含めてそれがリーダーの役割なんですよね。だから自分はリーダーをやりたい。人に、尊敬されたい。人の上に立ちたい。人に支持をしたい。だけれど、敵を作るのが嫌だって思ってる人は、これ明らかに矛盾してるというか、そんなのは成立しないんですよ。ところが、どうしても日本っていうのは、その和をもって尊しとするみたいな、感性が刷り込まれてますから、人の上に立つものであっても、争いを避けたがるんですよね。だけど、そういうリーダーには魅力もないんですよ。で、まあ、逆に言えば、簡単にリーダーのポジションになりたければ、仮想敵を作って、その相手と勝手に戦うことなんですよね。よくインターネットとかで、まあ、実際にその内容が合ってるかどうかともかく、すごく伝播力の高い、拡散力の高い発言って、大体何かに噛みついてるような内容が多いじゃないですか。で、実際そこにね、噛みつく必要なんかないし、そもそもそんな相手は実在するのかと、いう、お人形遊びを仮想敵でやってるだけかもしれないんですけど、でもやっぱ、本当にそんな相手がいるかいないかはともかくとして、やはり、ネット上で拡散しやすかったりするんですね、そういう内容は。つまり、仮想敵を作って、それと戦う姿勢を見せるっていうのは、ある意味、まあ、ファンを作りやすいというか、共感を得やすいんですよね。で、当然、ある程度頭のいい人間は、それは瞬間で見抜くから、まあ、そんなことしてやがるわ、っていうふうに思うわけですけれど、まあ、ね、それを瞬間に見抜くような頭のいい人っていうのは、そもそも、最初から相手にしてないわけですよ。自分のことを、称えてくれる大衆っていうのは大半、ほとんど何もものを考えていない人たちなので、その人たちにはそういう分かりやすいお人形遊びで仮想敵を作って、その人たちの言葉を代弁すれば、それだけで十分なんですよね。まあ、今の言い方だと、なかなかね、そのリーダーに立つ人間がちょっといやらしい、ようなやり方で立ってるように見えなくもないですけれど、ただ、まあ、リーダーっていうのポジションはそういうことが求められるポジションだし、自分が何か人に対する影響力を持ちたいとか、そういう情報発信で飯を食っていきたいって思うんであれば、そういうことを意識した内容のことを発信しないといけない。一番最初に言いましたけれど、人々は、ね、自分の、心の中の、代弁者を求めていると。だから自分がその人たちのお客さんとかの心の中で、くすぶっているものを代わりに言ってあげるっていうことが大事なんだっていうことをですね、思っておけば、まあ、自分のその帝国を作りやすいというかですね、自分の世界を作りやすいんですよ。こういう、結局、人の上に立つっていうのは相手と自分との関係性の話なんで、そこを考えずに、いい内容を発信していれば人がついてくるだろうとか、人が集まってくるだろうみたいな、自分のコンテンツだけに目を向けて何か活動をしていても、やはりそれってなかなかうまくいきにくいんですよね。結局、まあお客さんっていうか自分が影響を及ぼしたいターゲットが何を求めているか、そこに尽きるわけですよ。だからこれはもう全ての商売とか商品開発とか、まあ何にしても一緒なんですけれど、相手が求めているものを自分が上手に差し出せるか差し出せないかっていう話なんですよね。だから、まあ、今回は、リーダーになりたい人、もしくはそういう情報発信で飯を食いたい人向け的な感じで話をしましたけど、まあ、これは人間関係とか商売の全ての基本の部分でもあるので、相手は何か自分の中にあるものを引き出してくれる、代わりにやってくれる人を求めていると。 それを自分が上手に、矢面に立ってあげることで、まあ、自分に対して、自分の価値がその人の中で上がって、まあ、自分がその人に対する影響力を持つことができると、知っといてもらうと、まあ、いろんな役に立つんじゃないかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。